ピリピ人への手紙第2章25節から30節助演男優その28エパフロディト。私は私の兄弟同労者戦友でありあなた方の使者で私の必要に仕えてくれたエパフロディトをあなた方のところに送り返す必要があると考えました。彼はあなた方皆を慕っており、自分が病気になったことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。本当に彼は死ぬほどの病気にかかりました。しかし神は彼を憐れんでくださいました。彼だけでなく私も憐れんでくださり、悲しみに悲しみが重ならないようにしてくださいました。そこで私は大急ぎで彼を送ります。あなた方が彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためです。ですから大きな喜びを持って主に会って彼を迎えてください。また彼のような人たちを尊敬しなさい。彼はキリストの働きのために死ぬばかりになりました。あなた方が私に仕えることができなかった分を果たすため命の危険を冒したのです。
助演男優シリーズということで、メインの登場人物ではないけれども非常に渋い、信仰を示している、そういった信仰者を取り上げております。今日はピリピ人への手紙に登場しますエパフロディトという人を取り上げます。なかなかこのエパフロディトよく知ってますっていう方は、相当の聖書通だと思うんですが、彼はピリピ教会に所属するクリスチャンです。そしてパウロがローマで、軟禁状態にあって裁判を待っている、その時に、ローマまでやってきてパウロのお世話をしたり伝道活動を助けたりした人です。このエパフロディトという人はピリピ書にしか名前が出てこない、まあ言えばマイナーな人なんです。しかしパウロはピリピ教会の人たちにぜひこのエパフロディトを模範にしてほしい、そのように願いました。それほどまでに素晴らしい信仰者であったということですね。私たちもピリピ教会の人たちとともにこのエパフロディトを模範としたいと思います。エパフロディトから私たちは今日何を学んだらいいのでしょうか。まず前半はいつものようにこのエパフロディトという人のプロフィールを、聖書から紐解いてみたいと思います。特にパウロとの関係で、彼は登場します。パウロとのどのような交流があったのか、そこでどのような行動を彼がしたのか、そういったところを見ていきたいと思います。先ほども申し上げましたが、エパフロディトが登場しますのはピリピ人への手紙の中です。このピリピ人への手紙、ピリピ書はパウロがローマで軟禁状態に置かれている時に書かれました。他の町でという説もあるにはあるんですが、ローマでというのが最も有力な説です。まずはパウロが一体なぜローマで鎖につながれているのかということ、その経緯をざっとお話ししておきたいと思います。参考資料をお配りいたしました。その右側のページ、もう一度ご覧いただきたいと思います。パウロがローマで軟禁状態になった経緯ということですね。紀元52年から57年にかけてパウロは第3回目の伝道旅行に出かけました。この時はエペソを拠点にして伝道しましたが、ピリピも訪問しています。ピリピ教会というのは第2回目の伝道旅行の時にパウロによって誕生した教会です。でこの第3回目の伝道旅行が終了いたしますと、パウロは小アジアやギリシャの諸教会からエルサレム教会に宛てて 捧げられたその募金を持ってエルサレム教会を訪問します。まあ、エルサレムは非常に迫害が激しいところでしたので、信者は働くことができないというわけで非常に貧しい暮らしをしてたんですね。それで小アジアやギリシャの教会が募金をしましょうということでお金を集めてくれた。それをパウロが代表して持ってったわけです。でその時に誤解からユダヤ人たちに殺されそうになります。でパウロがギリシャ人の信者と一緒にいるところを見た人たちがいて、でパウロが神殿に入った、だギリシャ人を神殿の中に連れて行ったというふうに誤解したんですね。パウロはそんなことはしてないんですけれども、それでパウロ引きずり出されて殺されそうになったんです。でそれを助けたのがローマ軍だったんですね。まあローマ軍としてみれば、リンチで殺される人を、まあ、助けた。でもきっとこいつはね、悪いことしたに違いないということで尋問するんですが、罪が見当たらないわけですね。このままエルサレムに置いとくと危ないということで、まあ、尋問も兼ねてカイサリアというところにあります総督府に連れて行きました。ローマから使わされた総督が普通駐屯しているのがカイサリアという町です。でユダヤの大祭司はカイサリアまでやってきて、まあ、パウロには罪があると、ぜひ処罰してくれと、まあ、そのように言うんですが、調べてもローマの法律に違反しているという証拠が出せないわけですよね。イエス様の時もそうだったんですが、ユダヤの律法に違反してますって訴えても、ローマの総督からしたら、いやそれは私には関係ないですよねと、宗教上の話をね、私にされても困りますということになるわけです。で証拠が出せないわけですから、通常ならそれで無罪放免のはずなんですが、総督であるフェリックスという人はパウロからなんとかね、お金が欲しいと、賄賂が欲しいと思って、ぐずぐずと2年間獄中に留めたんです。まあ、もしピリピ書がカイサリアで書かれたっていう説が正しければ、この時におそらくピリピ書は書かれたということになるでしょう。2年後総督が交代します。フェストゥスという人に交代するんです。するとユダヤの指導者たちはまたもパウロの罪を言い立てます。そしてエルサレムで裁判開いてくれと要求するわけです。その目的は途中でパウロを暗殺しようという腹があったわけですね。で総督フェストゥスもユダヤ人たちに恩を売るためにこの提案に乗りそうになったんです。でパウロこのままだと危ないと思って、私はローマ皇帝に上訴しますと言いました。というわけで今度はローマに送られることになったわけですね。2年後パウロは皇帝による裁判で無罪を勝ち取って釈放されることになるんですが、それまでの2年間はローマの市内に軟禁されることになったんです。まあ、軟禁ですから牢獄の中にいたわけではないんですね。自費で借りた家に住みました。鎖にはつながれていたようですけれども、まあ、そういうわけで自分自身は勝手に外を出歩くってことはできないんですけれども、まあ、そういう快適な家の中に住むことができた。そして外から人が入ったり出たりするっていうのは自由に許されていたようです。でピリピ書がローマで書かれたとする有力な説であると、この時期にこの手紙が書かれました。ピリピ書の中でパウロは間もなく釈放されてピリピを訪問できると、そんなふうに考えていた節がありますので、この2年間の軟禁期間の終わり頃に書かれたと、もう間もなく裁判が始まりそうだっていうのを感じ取って、裁判が始まったらもう証拠ないんですから釈放されるだろうと、そしたらもうすぐにでもピリピに行きたい、まあ、パウロはそのように考えていた。そうするとこの2年間の終わりぐらい、紀元でいうと大体61年頃ではなかろうかというふうに考えられます。これがパウロがローマで捕らえられている経緯だったわけです。 そのことを知ったピリピ教会の人たちはパウロに贈り物をしようと考えました。まあ、パウロは、まあ、家に住んでいるとはいえですね、不自由な暮らしを強いられているのはこれ間違いのないことですね。まあ、お金を送ったり、まあ、着物とかね、食べ物とか、まあ、その他必要なもの、そういったものを送ったのだろうと思われます。フィリピ教会の人たちは決して裕福な暮らしをしていたわけではありません。彼らも迫害の中で苦労をしていたのです。しかし捧げるスピリットに富んでいるこのフィリピ教会の人たちはこれまでもたびたびパウロにお金や物を送って彼の伝道活動を支えてくれたのですね。この度も彼らは贈り物をパウロに持っていきました。でその贈り物を届ける役割を担ったのがエパフロディトなんですね。彼は任務を達成しますが、そのままパウロのもとにとどまりました。そして自由に外に出られないパウロの手足となって伝道活動を支えたわけですね。まあ、パウロのところに人連れてくるとかね、まあ、自らも出て行って福音を語ったり、まあ、生活のサポートなんかもしたでしょう。そういった働きを彼は精力的に行ってくれたわけです。そんな中エパフロディトは病気にかかってしまいました。それは非常に重い病気で危うく死ぬところだったんですね。しかし幸いなことに回復して元気を取り戻します。そのことが27節に書いてあります。もう一度ご覧ください。27節、本当に彼は死ぬほどの病気にかかりました。しかし神は彼を憐れんでくださいました。彼だけでなく私も憐れんでくださり、悲しみに悲しみが重ならないようにしてくださいました。まあ、回復したということですね。このパウロはエパフロディトのことを非常に高く評価しています。25節でエパフロディトのことをパウロは3つのタイトルで呼んでいますね。私の兄弟、同労者、戦友。兄弟、同労者、戦友と呼んでいます。兄弟というのはクリスチャン同士がお互いに呼ぶ際に用いられます。ちなみに私最初に教会に行った時、大学1年生の1月15日のことでした。当時私が行った教会はですね、礼拝の割と初めの頃に、ご案内の時間というのがありまして、まあ、私たちの教会も今そうですけどね、その時に、まあ、お休みの方々の、まあ、消息を司会者がおっしゃるんですよね。なんとか兄弟は今日はこれこれの理由でお休みです。なんとか姉妹は今ご病気でお休みです。はあ、この教会は家族でいらっしゃってる方がたくさんいるんだな思ってましたが、まあ、この兄弟とか姉妹とかというのは同じ神の養子に入った、神様の子供にしていただいた私たちという、まあ、そんな意味で使われることが多いわけですけれども、ここではそれだけではなくて、肉親のように親しい間柄、まあ、そんな意味も込められているでしょう。エパフロディトはもう自分にとってはね、兄弟と同じであると、まあ、そのような意味でここでは言っております。この時パウロのそばにはマルコとかアリスタルコ、デマス、ルカといった人たちが一緒にいて、パウロの生活の世話をしたり伝道活動を手伝ったりしていました。そのことがピレモン書に書いてあります。ピレモンの24節。エパフロディトもその一人だったわけです。大変な時にそばにいて助けてくれたエパフロディトのことをパウロはとても信頼して親しみを覚えていたわけです。これがこの兄弟という呼び名に表されています。また同労者と呼んでいますね。 道老者というのは自分と同じ働きをしている人のことを指します。パウロがイエス・キリストに仕えて、そしてイエス様の恵みの福音をこの世に広める働きをしているように、エパフロディトも同じ働きをしていたということを表します。エパフロディトがピリピ教会からの贈り物を届けた後、そのままパウロの世話をすることが最初から決まってたのか、ローマに来た後でこれはパウロ先生の助けを私はしなきゃいけないと思ってとどまったのか、それは分かりません。しかしいずれにいたしましても、エパフロディトは自由に家を出入りすることができないパウロの代わりにローマの人たちに熱心に伝道をしたのです。そして戦友と呼ばれていますね。戦友というのは命を懸けて同じ戦いに臨む仲間のことです。実際パウロが命がけで伝道して何度も命の危険を通過したように、エパフロディトも伝道に命を懸けていました。もうそのために死にそうになったこともある。パウロはそのように語っています。30節ご覧ください。彼はキリストの働きのために死ぬばかりになりました。あなた方が私に仕えることができなかった分を果たすため命の危険を犯したのです。ピリピ遠く離れています。みんながみんなパウロのところに来てパウロを助けるってことはできないけれども、彼がピリピ教会の代表者となってあなたたちの代わりに伝道の働きについてくれた、私の道老者として働いてくれた、しかも彼は戦友のような存在だと、私が命を懸け時に迫害によって命を失いそうになったこともある、ある時は本当に息が止まったこともあるんです彼ね、ある場所で。でもそれでも彼は働きをやめようとしなかった。エパフロディとも同じように命の危険にさらされたこともある。彼は戦友と同じだと、そのようにパウロは言っているわけです。このようにエパフロディとは熱心に神様と人とに仕える人であった。それがこの3つの呼び名に表されています。しかしそんなローマにおいて非常にパウロの役に立ってくれていたエパフロディとをパウロはピリピに戻そうと考えていました。おそらくこのエパフロディとがピリピ教会に戻るときにこのピリピ人への手紙というのを持って行ってもらったんだろうと考えられます。パウロはエパフロディトをピリピに送り返す理由を2つ挙げています。1つ目はピリピ教会にエパフロディトが癒されたことを伝えるためです。先ほど申し上げた通りエパフロディトは死んでもおかしくないような重い病気にかかっていたわけです。でそのニュースはピリピ教会にも伝わりました。でみんな彼のことを心配していたんです。そのことについてパウロは次のように書いています。26節と飛んで28節、26節と28節、彼はあなた方皆を慕っており、自分が病気になったことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。で28節、そこで私は大急ぎで彼を送ります。あなた方が彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためです。もちろん手紙を送れば事足ります、元気になったよって。しかし直接会うことができれば教会の人たちの喜びはさらに大きくなるでしょう。ですからもう本人に言ってもらおうパウロは言うわけです。二つ目の理由は、ピリピ教会の模範になってもらいたい、エパフロディトに。そう考えたためです。29節で次のように言われています。ですから大きな喜びを持って主にあって彼を迎えてください。また、 彼のような人たちを尊敬しなさい。このようにパウロは書き添えています。フィリピ教会というのは非常に愛にあふれていました。そして捧げるスピリットに満ちあふれた素晴らしい教会です。新約聖書に出てくる、例えばコリント教会などはいろんな問題が挙げられていますよね。フィリピ教会というのは、コリント教会と、比べるのはどうかとも思いますけどね、コリント教会のさまざまな問題に比べれば非常に素晴らしい教会であるということができます。しかし問題が全くなかったわけではありません。コリント教会にもあったんですが、分派分裂が見られていた、あるいはその兆候が起こり始めていたということです。4章でパウロはピリピ教会の2人の女性に対して次のように語りかけています。4章の2節、ユーオディアに進め、シンティケに進めます。これ女性の名前なんです。あなた方は主にあって同じ思いになってください、一致してくださいということは、一致してなかったということです。パウロはこの2人の女性のことも非常に高く評価しているんですね。エパフロディトのことを戦友と呼びましたが、この2人についても同様のことを言っています。4章の3節、これも引用してあります。この人たちは福音のために私と一緒に戦ったのです。彼女たちも戦友なんですよね。フィリピというところは迫害が非常に激しい地域でした、テサロニケなんかもそうなんですが、そのような中で命がけで彼女たちは伝道し、教会の形成に、働いてくれたわけです。彼らは素晴らしいクリスチャンでした。ところがこの2人が対立していた、もしくはこのまま放っておくと対立が表面化しそうになっていった、教会が分裂する危険があったということです。エパフロディトは神様に仕える心を持っていただけではなく、人に仕える心も持っていました。前回のアポロの回でも紹介しましたが、ある時イエス様は次のようにおっしゃいました。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。異邦人の間で王様とか政治家、偉い人たちは人を支配しようとするけれども、教会はそうであってはならない。偉い人、リーダーというのは人に仕える人でなければならない。イエス様はそのようにおっしゃいました。エパフロディトはまさにそのような人だったわけです。パウロはユーオディアとシンティケ、そして全てのピリピ教会のメンバーにエパフロディトを模範としてほしい、仕えるスピリットを持った彼のようになってほしいと願ったわけですね。そのモデルとして私は彼をあなた方の教会に戻します、そのように言っているわけですね。これがエパフロディトという人です。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、使える心を持ちましょうということです。私たちも使える人になっていきたい。一つ目は神様に使える心です。エパフロディトは神様に使える心を持っていた人でした。神様が何を自分に語り、何をすることを望んでいらっしゃるのか、それをいつも熱心に探っていました。そしてそれを聞き取ったならば命がけでそれを実行する、そういう心を持っていた人だったのです。私たちもエパフロディトのように神様の御心を熱心に学びましょう。そのために聖書を読み、また神様に向かってただお願いの祈りをするだけではなくて、 神様からの語りかけを聞く祈り、傾聴の祈りを心がけていきましょう。聖書を開き、それを読み、学び、そして心を静めて神様お語りください。口を閉じて、心の耳を澄まして神様からの語りかけを聞く、そのような時間を大切にしていきたいと思います。そしてもちろん、ただ聞くだけでなく、教えていただいた神様の御心を実践していきましょう。神様に仕える心を持っているということを別の表現で言うならば、優先順位を正しく設定できているということです。何を優先させなきゃいけないか。私たちはいろんなことができるんです。だけど全てのことができるわけじゃないんです。同時に優先順位を設定して、これは大事だから先に手をつけよう、これは大事じゃない、あるいはこれはやっちゃいけないことだから手をつけないようにしよう、そんな風にまず優先順位を設定していくということが必要になります。それを神様の御心にかなう優先順位にしていく、これが神に仕えるということです。今回の箇所の直前でパウロは弟子であるテモテについて述べています。このテモテについて21節と22節で次のように語っています。これも引用してありますのでご覧ください。21と22節、皆自分自身のことを求めていて、イエス・キリストのことを求めてはいません。しかしテモテが適任であることはあなた方が知っています。テモテというのは、自分自身のことを求めるよりもイエス・キリストのことを求める人であると、パウロはそのように言っているわけです。これは当然あなた方もそうあってほしいと言っているわけですね。エパフロディトをモデルにするのと同じように、テモテも間もなく使わすから、彼から学びなさい、モデル、彼をモデルとして学びなさいと言っているわけです。エパフロディトもテモテと同じように、自分のことよりもイエス様のことを優先させることができる人でした。私たちは神様の奇跡が自分の人生の中に満ち溢れていることを期待しますよね。祈ったらその祈りが叶えられたいと思うじゃないですか。この病気は難しいけれども、しかし祈ったら癒されてほしいと思いますよね。経済的にピンチがやってきた、ね、もう八方塞がり、もう自分ではどうしようもない。だけど祈った時に神様が不思議な助けの手を備えてくださる。天の蔵を開いて不思議にそのピンチが祝福に変えられていく、そういう奇跡を目の当たりにしたい思います。使徒の働き、聖書に出てくるようなあんなダイナミックなクリスチャン生活を私たちも日々味わいたいと願います。しかし以前も申し上げたことですけれども、奇跡というのは世界のありとあらゆるものが神様に従うことによって実現します。そうですよね。神様が病気を癒されよ、イエス様がある時病気を癒されよと言ったら病気が出ていった、悪霊をこの人を去らせよと言ったら悪霊がその人を解放していった、嵐を静まれと言ったら波と風が言うことを聞いた。世界が神様の言うこと、イエス様の言うことをそのまま素直に聞くから奇跡というのは起こるわけです。私たちがもし奇跡を期待しながら、つまり自分以外のすべてのものが神様に従うことを望んでいながら、私は従いませんっていう心を持っているとすれば、それはやっぱり矛盾ということになります。私たちが奇跡を期待するならば、まず私たち自身が神様を第一として、神様に従う姿勢を示す必要があります。私たちの優先順位を私たちはいつもチェックしましょう。神様、イエス様、聖霊様の御心に従うことが自分の第一になっているであろうか、そのことを常にチェックしていきたいのです。アウトラインの方に3つの質問を載せてあります。それはイエス様が喜ばれる行動だろうか、 それはイエス様の素晴らしさが自分や周りの人たちにより伝わるような行動だろうか。それはイエス様のことを人々が信じられるように後押しするような行動だろうか。こういった質問にはいと答えられるような行動を私たちは普段から選んでいきたいのです。そして選び続けていきたいのです。神様に仕える心、これをまず私たちはエパフロディトから学びたいと思います。二つ目は人に仕える心です。人に仕える心、エパフロディトは命がけで神様の御心に従い続けました。その結果、人に仕える生き方を実践しました。私たちも人に仕えることを意識し実践しましょう。では人に仕えるとは一体どういうことか。まず相手の幸せのために行動するということです。相手の幸せのために行動する、人に仕えるというのは相手の幸せを願い、相手の幸せのために行動する。もちろんこっちが勝手に相手のためになるはずだと思い込んで実践してしまうと、単なる余計なお世話になってしまったり、相手をただ依存させるだけになってしまったりします。ですから冷静に、そして謙虚に、自分はねこの人の幸せのことを知ってるっていうふうに簡単に決めつけないで、そんなふうに思い上がらないで、いつも本当に相手のためになることは何だろうかということを考えて行動を選んでいきたい、そんなふうに思います。そして人に仕えるというのは犠牲を払うこと、犠牲を払うこととも言えます。例えば時間を費やすとか体力を使うとか、今回のピリピの教会の人たちのようにお金や物を捧げるとか、何かしらの犠牲を払うということが、その人のために何かしらの犠牲を払うということがその人に仕えるということです。ただし犠牲を払うことばっかり考えていても行き詰まります。渇水が起きたりしてね、上流の川から水が流れてこないダムのことをちょっと考えてみてください。最近異常気象が進んできてね、そういったニュースを時々聞きますけれども、上流から水が流れてこないダム、下流に水を放出するだけのダムってどうなっていくかというと、だんだん水位が下がっていって、やがて干上がってしまいます。そうなるともう下流に水を供給することができなくなってしまうわけです。私たちもまず神様や他の人から十分愛を受け取って、それから他の人に愛を分け与えていくっていうのが正しい順番なのです。うつ病になってしまった A 子さんのお話をします。この方は精神科の先生の治療とカウンセラーによるカウンセリングによって、自分が精神的に追い詰められていったその原因を理解しました。この方の場合は親の期待に応えようと小さい時から無理をし続けたためだと気づいたんですね。もうずっとこう背伸びをしながら生きてるようなもんで、もうそのうち足がねプルプルして立ってられなくなっちゃって倒れてしまった。精神的にそういったことが起きたんだな。だからうつ病がね守ってくれたんだと。このまま放っておくとねもっと辛くなっちゃうから、ここで一旦強制的にブレーカーを落としてくれたんだ。まあ、そういったことがこう理解できたわけです。その後このカウンセラーが所属している教会に通うようになった A 子さんは、間もなくイエス・キリストを信じました。そして神様の愛を受け取ったり、教会の人たちに優しく声をかけられたり、お食事に誘われたり、お話を聞いてもらったり、まあ、そういう体験をしたんです。つまり愛を受け取る体験を彼女はたくさんしたんですね。そうこうしているうちに、だんだんと A 子さんは回復をしていきました。すると今までなんとなく苦手だった 両親のこともあまり気にならなくなったそうです。そしてまあ相変わらず親はね、いろんな期待をかけてくるわけですけれども、できないことややりたくないことは正直に言えるようになりました。そればかりか、自発的に両親に感謝やねぎらいの言葉をかけたり、積極的に家事の手伝いをしたり、両親の喜ぶことを考えて行動したりできるようになっていったんです。今まで反射的にそれやってたんです。本当は嫌で嫌でたまらないのに。しかしそういうふうにしてあげたいなっていう思いが与えられたし、喜んでそれができるようになっていった、余裕が生まれたっていうことですね。ですから私たちも自分がどれほど神様に愛されているか、守られているか、支えられているかっていうことをいつも意識して感謝と喜びに満たされていきましょう。フィリピ教会がなぜあんなにも捧げることができるか、自分たちも大変なのに捧げることができたかというと、彼らが喜びの教会だからです。イエス様に愛されていること、神様に守られていること、その喜びに満ち溢れていたからですね。エパフロディトもそうだったわけです。私たちはそのようなわけで、イエス様の愛、父なる神様の愛、聖霊様の愛をいつも意識して感謝と喜びに満たされていきましょう。そして心から人に仕えることができる、そんな生き方を実践していきましょう。イエス様のように何もかもね、捧げるような、そんな行動は私たちには難しいかもしれません。しかし今よりもほんの少しだけ人のために捧げられるようなことはないだろうか、そのことを考えて行動できるようになりたいと思います。というわけで2つ目は、人に仕える心です。そして仕える心についてのエパフロディトから学ぶ3つ目のポイントは、バランス感覚です。バランス感覚。エパフロディトの優れたところは、神様に仕える心と人に仕える心、そのバランスが取れているということなんです。神様に仕えることに熱心なあまり独善的になったり、他の人に対して批判的になったり彼はしないんですね。残念ながらユーオディアとシンティケは神様に仕える心は強いんですが、それゆえに独善的になって、あの人のやり方はまずい、私のやり方の方が正しいって言って角突き合わせそうになっていたわけですね。一方、人に仕えることを重視するあまり、神様の御心を無視して自分の思いだけで人に接するっていうこともエパフロディトはしないんですよね。時には相手にとってきついことを言わなきゃいけないことがあるかもしれない。だけど神様がもしそれを良しとなさるのであれば、自分はそれをしましょうっていう心をエパフロディトは持っているっていうことです。それが本当の意味でその人の幸せにつながるっていうことを彼は知っていたからですね。自分が考える良いことではなくて、神様が望んでいらっしゃる良いことを私は人に対してする、そういうバランスを彼は持っていたということです。私たちも神様に仕える心と人に仕える心、その両方をバランスよく大切にする生き方をしていきたいと思います。今日私たちはエパフロディトという人から神様と人とに仕える生き方を教わりました。今週ちょっと意識して行動に表していきたいですね。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日はエパフロディトから大切なことを教わることができました。私たちも彼のように神様と人とに仕える生き方をバランスよく行うことができる、そのような生き方を目指していきたいと思います。もちろん私たちの努力だけでそれを達成することはできません。私たちのうちに住んでおられる聖霊様が私たちをイエス様のような人格へと作り変えてくださるという約束の通り、 どうぞ私たちをお助けください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。
アーメン。